ただいまより埼玉地区最寄り区2026年新年合同礼拝を始めます。主に向かって歌え、主に歌いその名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。主の祈り、お立ちいただける方はお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出すたまえ、国と力と栄とは足りなく何時のものなればなる。アーメン。お着席ください。祈ります。恵み深い天の父なる神様、新しい年2026年の初めにここ埼玉新生教会に集められ、共にあなたを礼拝できる恵みをここより感謝いたします。昨年2025年の歩みを振り返るとき、あなたの変わらない愛と守りと導きの中で与えられた多くの祝福を覚えます。それにもかかわらず、私たちは時に自分中心の考えであなたに頼ろうとせず、自分で何とかしてしまおうとしてしまいました。その我らの弱さを懺悔いたします。どうか主よ、私たちは憐れみ許し、この新しい主の年2026年を新しい心と希望を持って歩ませてください。主よ、今世界に目を向けるとき、ロシアによるウクライナ戦争、ウクライナへの侵攻、イスラエルとパレスチナの紛争、世界中で争いや戦争、分断や憎しみの中で苦しむ多くの人々がいることを覚えます。不安と恐れの中に置かれている人々、 故郷を追われ涙を流している人々、貧困や災害、病の中にある人々を、どうかあなたが顧みてください。人の力では解決できない現実の中で、あなたこそが平和の主であり希望の源であることを私たちは信じ、あなたにより頼みます。指導者たちに知恵と謙遜を与え、対立ではなく和解へ、暴力ではなく命を生かす道へと導いてください。私たち自身もまた遠い出来事としてではなく、祈りと行いもって平和を作るものとして用いられますように。あなたの愛を身近な隣人からこの世界へと広げていくことができますよう、私たち一人一人を整えてください。この一年も埼玉にあるすべての教会と伝道所、その働きを祝福し、互いに祈り合い支え合いながら、この地にあなたの光を明かししていくことができますよう導いてください。この礼拝のすべてを主ご自身がお導きください。ここに集うお一人お一人の上に、主の平安と慰め、力と希望が豊かにありますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌、小鳥たちはお賛美します。弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。子供説教、もうちょっと自由に生きようと題した菅拓巳牧師による説教です。
皆様おはようございます。今日は、埼玉地区最寄り一区の新年合同礼拝を一緒に捧げています。いつもは違う場所でお礼拝を捧げていますが、こうして神様によって招かれて、集められて一緒に礼拝を捧げられるっていうこと、これとても嬉しいことではないかなと思います。ただいつもは違う場所だけど、私たちが捧げている礼拝は いつでも一つ、信仰も一つ、真理は一つ、ね、そういう神様を中心とした一つのつながりをこれからも大切にしていきたいというふうに思っています。さあ年末年始、ね、年末年始になるとよく見る、よく目にするテレビ番組があると思います。何かな、まあ、一つはお笑い番組だね。お笑いのショーレースがあったり、お笑いの番組がいっぱいあると思います。もう一つが2026年の運勢占いランキングっていう感じの番組をよく目にしないかなと思うんです。新しい1年の運勢をこうランキング形式でお知らせする番組です。まあ今年も同じような番組があったと思うんですけど、皆さんは占いとか見ますか？信じたりしてます？私ね、全く信じてないんですよ。これ信じてない理由が一つありまして、中学生の頃何気なく朝のテレビ番組を見ていて、たまたまそこで占いがこう流れていて、で私は天秤座なんだけども12天秤座って出てた。どう最下位かよと、なんか別に信じてないけど、なんかちょっと気持ちもやもやするみたいな、なんか嫌やなって。でも大丈夫です、12位の天秤座さん、よくわかんないですね、天秤座さん、ね、ラッキーアイテムがあります。このアイテムを持っていればその日一日はラッキーなことが起きますっていう、まあ、そういう説明をしてくれて、でじゃあラッキーアイテムって何なのかな、これ一発逆転じゃんと思うの、ね、ラッキーアイテム何かな、こう天秤座さんの今日のラッキーアイテム、バーン、真っ赤な口紅って書いてあるんですよ。絶対信じるかと思って、それは塗った方がいいのか持ってたらいいのかどっちやねんみたいな、しかも何の誰のためのこれ占いやねんみたいなことを思って、もう絶対占いは信じないと思ったんですが、そんな占いを信じない私がですね、インターネットで今年の運勢を調べてまいりました。ちょっとやりたいと思います。まあ当てるのはあれなので、私天秤座なので、天秤座、これすごいです。あ、今日初めて見ます。さっき調べてきて、今朝調べてきて初めて見ます。年の前半は12年に一度レベルで仕事運、出世運、活躍運に恵まれる。昇進、表彰、大抜擢、転職や独立、メディア出演など、あなたの名前が広く知られ、社会的に大きな影響力を持つことになるでしょう。そろそろ転職の時期が来ているのかなと思いますね。来年もここにいないかもしれないです。平沢先生何座ですか？
天秤座。
埼玉新生協会、気をつけてくださいよ。先生にできるだけ優しくしてあげてくださいね。皆さん占い、ね、どうですか？失敗信じてる人いないと思いますけども、占いを信じるってある面では非常にしんどい、つらいことでもあるんです。占いで言われたことにそのまま従って生きるという、こういう生き方は楽なように見えて実はとてもしんどいことではないかと思うんです。ある意味で占いに左右される人生というのは、その人の言葉によってコントロールされてしまっている人生ではないかなと思うんです。良いこともあるんです、悪いこともある、それが人生です。で、その人生を占いの一言であっち行ったりこっち行ったりするのはもはやあなたの人生生きてないです。いや、占いだけではなくて私たち人間はいろいろなものに縛られながら生きてます。私の人生を生きるのではなくて何かによって動かされる人生を生きていないだろうか。私たちが生きていく上で本当に大事なことは、良いことがあっても悪いことがあっても私たちのうちに変わらない支えがあるということではないかなと思うんです。占いで左右される生き方ではなくて、どんなことがあってもまっすぐで変わらないという支えがある、それが私たちの人生を本当に自由で、そしてかつ豊かなものとしていくのではないかなと思うんです。ではその変わらない支えとは 何か、それが真理なんです。ある辞書には真理とは変わることのないまっすぐの道だと書いてました。どんなことがあっても変わることなくあなたを支えるものが真理なんです。そして主イエスキリストは真理が私たちを自由にするんだとおっしゃられた。どんなことがあっても、いいことがあっても悪いことがあっても、どういう状況に私が生きたとしても、変わることなくこの私を支え続けてくれる。だから私たち自由に生きられるんですよ。どういう選択肢を持って生きたっていいんですよ。真理があるならば、私たちの人生を支える変わらないものがあるならば、あなたは自由に生きていいんです。どんなことがあっても、どんな私たちであったとしても、変わることなく私たちの人生の支えとなり、私たちをさまざまな縛りから解放してくれる、それが真理だと聖書は教えている。でもよくわからないよね。真理って一体具体的に何なのかな。聖書には次のような言葉があります。イエス様の言葉です。私は道であり真理であり命であると、そういう御言葉です。イエス様こそが私たちの真理だと言われています。イエス様こそが私たちの変わることのない支えであり、私たちを自由にさせてくれる、そういうお方です。どんな時でも、どんな日でも、良いことがあっても悪いことがあったとしても、決して変わることなく私たちを支え続け、私たちをさまざまな縛りから解放してくださるお方、それがイエス様なんです。もちろん何したっていいよって話じゃないよ。イエス様の手の中で、イエス様の中で私たちは自由なんだということです。人間はいろいろなものに縛られて生きてます。その中で一番私たちを力強く縛りつけているものがあるんです。それがちょっと難しい言葉で言うと罪、そして身近なもの言葉で言うと死。人間は誰もが罪という問題に縛られています。聖書に出てくる使徒パウロという人は、正しい人が一人もいませんって言っています。人間は誰もが死にます。なんなら生まれた瞬間から人間の脳細胞は死に始めるって言われてる。要するに人間は死に向かって生まれるんです。ですから罪と死が私たちを一番力強く縛りつけています。しかしイエス様はその私たちの罪を背負って十字架で死に、そして死を打ち破って復活されました。十字架の死をもって私たちの罪を許し、復活を通して死を乗り越えられた。そしてそのイエス様はこういうふうに言うんです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。イエス様を信じる、まあ、イエス様と一つにされる、その時私たちもまた罪許され、死を乗り越え永遠の命を約束されている。そして何よりも復活の主は今も生きて私たちに問いかけているんです。このことを信じるかって。イエス様と一つに連なることで、もはや私たちは罪や死からも自由にされているんです。みんな多分いろんなことに縛られて生きていると思う。家庭のルールとか学校のルールとか職場のルールとか、あるいはもっと病気であったりとか、もういろんなことに縛られながら生きて、でもそれでも一生懸命生きてると思います。みんな頑張って生きてると思う。我慢しながらね。でもイエス様は、真理はあなたを自由にするんだ、私があなたを自由にするんだ、あなたの私の手の中で、この救いの光の中で、あなたは今日自由に生きていいんだよ、ね、ルールに従って生きるとか何かに縛られながら生きるっていうのは本当に実は窮屈なことで、もう一つ窮屈なことは失敗できないんですよ。それに縛られている以上は、縛られている外のことができないんですよ。皆さん失敗できない人生送ろうとしてませんか。いいんですよ失敗したって。だってあなたは自由なんだから。罪や死すらもあなたを縛らないんだから。イエス様があなたの支えでいてくれるんだから、あなたは自由にそれに委ねて生きたらいいんだ。そして何よりも御言葉にとどまって生きたらいいんだ。新しい年が始まりました。何が起こるか分かりません。良いこともあれば悪いこともあるでしょう。辛いことや悲しいこともある。年齢問わず今日を無事に生きられるかも実は分からない。 でもイエス様はどういう状況であっても変わることなくあなたと共に生き、あなたの支えとなり、あなたを罪と死から救う御言葉を持って今日も励まし続けてくださっています。大事なことはこの御言葉にとどまり続けるということ、そして信じるかというイエス様の問いかけに答えて生きていくということ、そのことを覚えていただけたらと思います。では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、埼玉地区最寄り一区新年合同礼拝の時を与えてくださり、子どもたちと共に御言葉をいただき心から感謝します。私たちの生活の中では私たちを縛りつけるものがたくさんありますが、どうして御言葉、こうして御言葉を新たにいただき、私たちを本当に支配し自由を与えてくださるイエス様が今日も共に来ておられる、その幸いを教えられ心より感謝いたします。どうかここにいる子どもたちが、そしてたくさんの方々がこの深い喜びの中で、恵みの御手の中で、全てのことから解き放たれて平安のうちに生きることができますように、お守りを導いてください。全てのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌、どんな時でも賛美します。聖書イザヤ書46章1節から13節。イザヤ書による神の言葉。ベルは身をかがめ、ネボは身を伏せる。彼らの偶像は獣と家畜に背負われる。あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた動物の重荷となる。彼らは共に身を伏せ、身をかがめ、重荷を解くこともできない。彼ら自身が囚われの身となっていく。聞け、ヤコブの家よ。またイスラエルの家のすべての残りの者よ。母の胎を出た時から私に担われている者たちよ。腹を出た時から私に運ばれている者たちよ。あなた方が年老いるまで私は神。あなた方が白髪になるまで私は背負う。 私が作った、私が担おう、私が背負って救い出そう。あなた方は私を誰に見せ、誰と等しくしようとするのか。私を誰と比較し似せようとするのか。金を袋から惜しげもなったし、銀を計りで測る者は細工師を雇い、それで神を作り、ひれ伏して拝みさえする。彼らはそれを肩に乗せ背負っていき、しかるべき場所に据える。それは立ったままその場所から動かない。人がそれに叫んでも答えず、苦しみから救ってはくれない。このことを思い起こし、よく考えよ。背く者らよ、胸に刻め。人生から続くこれまでのことを思い起こせ。私は神、他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを始めから、まだなされていないことを昔から告げてきた。私の計画は実現し、その意味をすべて実行すると。私は東から猛禽を、遠くの地から私の計画を実現する者を呼ぶ。私が語ったからには必ず来させ、私が測ったからには必ずそれを行う。聞け、心の固くなな者たち、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の正義を近づけた。それは遠くはない。私の救いは遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに誉れを与える。